坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームノアさん from 東京です。最近すごく愛おしいんです。何かというと、私の iPod タッチが真綾さんの曲を移動中に聴けるし、駅では Wi-Fi なんか使えたりして、その時に from everywhere のポッドキャストをダウンロードします。とってもお利口さんなんです。そこでマーヤさんにお願いなんですが、この子に名前をつけてはもらえませんか。一応特徴としては、一見小さい手帳のように見える画面も守れる黒いカバーをしています。クールじゃないですか。なるほどね、可愛い方ですね。私にね、名前をつけてくださいシリーズは本当金輪際お断りしたいと思います。私本当に名前をつけるセンスゼロなんで、小さい時からよく小さい時ってなんかお人形に名前つけたりするじゃないですか。で、私すっごい気に入っている、初めてのもう本当にお友達的な人形があって、うさぎの人形だったんですけど、その子はうさみって言うんですよ。それでその次また買ったのがうさえって言うんですけど、うさぎだったらうさみかうさえの、馬だったら馬おとかになっていくので、もう全然名前つけるセンスないんですよ、小さい時から。なので曲のタイトルとかアルバムのタイトルとか本当に最後の最後まで決められなくて、スタッフにもよく怒られるんですけども、なので私がこの方の iPod に名前をつけるとすると、本当に何でしょう、私のっていう名前になります。多分私のちゃんでいいじゃんみたいな、だって私の iPod なんでしょみたいなぐらいの、もうちょっと適当さになってしまうんで、いいんじゃないですか、私のちゃんで。で、この番組も iPod で聞いてくださっているっていうことなんですけど、私もすごく普段 iPod とか iPhone とか、まあ、Mac ユーザーなんですけど、 Mac の新製品が出るたんびに買ってしまうし、すごい好きすぎて、なんかペットのような感覚になってくるんですよね。なんかこう話しかけちゃったりとか、ちょっと間違ったことしても、何やってんのよって言いながらも、ちょっと可愛いみたいな。で、ちょっとでもこう壊れたり傷ついたりするともう本当に悲しいみたいな、そういうなんかペットみたいな気持ちになっちゃうっていう感じはすごくよくわかるんですけども、名前は自分でつけてください。それでは本日の1曲目です。坂本真綾で月と走りながら。この曲は夏から秋に季節が変わっていくっていう歌なんですけれども、こうやっぱり月と聞くとこの秋の季節にぴったりだなと思います。坂本真綾で月と走りながらお聞きいただきました。坂本真綾 From Everywhere。 改めまして坂本真綾です。まずリスナーの皆さんから届いたお便りをいくつかご紹介していきたいと思います。一つ目、ラジオネームハニカミマンデーさん From 群馬です。ありがとうございます。相談なんですが、私はなんか嫌なことがあるとそれが思いっきり顔に出てしまいます。彼氏に言われたのですが、イライラしている時の顔はとても不細工だそうです。マーヤさん、何かイライラしない秘訣はありますか。またマーヤさんはそういう時、怒りをどこに収めているのでしょうか。わかりますよ、顔に出ちゃうのは。私もよくあらゆることが顔に出ているらしいので気をつけたいんですけど、これ治らないね、なかなか。まあ、それはそれで正直な感じがしていいじゃないかと思うんですけども、でもこの彼氏の言い方がすごく優しいなって思いました。だってイライラしてる時の顔は可愛くないよって言われたら、なんかちょっとそれはいけないなって思うじゃないですか。気をつけようって思うし、ねえ、可愛いって言われてた方がいいですもんね。だからそれはなんか彼氏さん、いい彼氏さんだなってちょっと思いましたけれども、秘訣は私が知りたいですけどね。自分のこう気持ちに余裕があるときは、まあいろんなことを大きく受け止められるんですけど、ちょっと自分が疲れてたりすると、ちょっとしたことでもねっていうのはどうしたらいいんですかね。でもやっぱり一生懸命そういう気持ちが湧いても、もうなるべく早い時間で手放そうという気持ちにはなりますね。あとはもうそれをこう人にぶつけてしまいそうだと思ったら、とにかく人のいないところに行く 一人でハッとこういなくなった方がまだいいかなっていう感じで、まず一人でちょっと落ち着くとかっていう感じでなんとなくやり過ごしてるかもしれないけど、まあこれはでも性格だからね。でも彼氏さんの前ではなるべく、あ、そうだなと思い出してニコニコできるように気をつけてみてはいかがでしょうか。続いてラジオネームクリマリティさん、フロム兵庫県。夏になると毎年地元甲子園で開催されている高校野球に夢中になります。そして優勝校が決まり閉会式が終わると夏が終わったなと毎年感じます。でも何年も見ていてある日気づきました。いつの間にかあんなに活躍している選手たち、輝いている選手たちが自分よりも随分と年下になっている。自分が大人になったなと思った瞬間でした。マーヤさんが思わず私も大人になったなと思った時はどんな時でしたか？これは全くよくわかります。私も高校野球結構好きで、高校生の時とかもよく見てて、自分と同じくらいの年の子がこんなに頑張ってるとか、なんかそういうの一緒になんか疑似体験して自分もマネージャーにでもなったかのような気持ちで応援したりとかしてたんですけど、でなんとなくお兄さんたちがやってるもんだってイメージが途中まであったんですけど、はっと気がついたらみんな私より若いんだ、こんな若い子たちが、はぁみたいなちょっと気持ちになるじゃないですか。最初はやっぱ衝撃でしたけど、もう今は慣れて、なんかね、高校野球って若い子たちがやるものっていうなんか違う感覚概念が新たにこう根付きましたね。なんできっとこれは一回通る道ですけど、その後はまた違う感覚に移行していくんだと思います。私もやっぱり現場というか仕事でね、お会いする方々が昔は全員私より年上だったんですよね。まあ、学生時代からお仕事してきましたから、仕事で会う人っていうのは年上で当たり前だったんですけど、年下の方が増えて、さらには共演者の役者さんとかスタッフさんがもう中学生の時に初めて買った CD がマヤさんのですとかって言われたりすると、年はそんなに変わらないはずなんですけど、ものすごい大人になった気がするとか、なんかそういう方に会う機会が本当に増えましたね。はい、もう一つご紹介します。ラジオネームしのぶさん、フロム山形。群馬県の富岡製糸場が国から世界遺産への推薦されることが正式に決まったとニュースで見ました。富岡製糸場といえばちょうど1年くらい前、世界遺産劇場でマーヤちゃんが野外ライブをされた場所、あの日参加されたみんなと富岡周辺に住まわれている皆さんの思いが形になって大きく前進したように感じてとても嬉しいです。このまま順当にユネスコに登録を受けることを期待して、あの日会場で歌われたお帰りなさいをリクエストします。ありがとうございます。そうですね、もう1年ですね。早い。この世界遺産劇場というイベントで私がライブをしたんですけれども、その時はまあ世界遺産劇場と言いつつもまだ世界遺産じゃないけど、これから世界遺産にしていこうっていうような動きの中で行われたものなので、順調にそこに向かっているんだなというのを知ると、やっぱり自分は何もしてないんですけども、なんかちょっと自分もそこに関われたような感じがして嬉しいなと思ってます。で、あの日発売になるちょっと前だったんですが、このおかえりなさいという曲初披露したんですよね、このライブの時に。でちょっと雨が降ったりしてかなり激しい、ちょっと一瞬中止になるかもしれないぐらいの雨が降って大変だったんですけど、でもそれすらも今すごくいい思い出になっています。ではリクエストにお答えして今日はこの曲をお届けします。坂本麻弥でおかえりなさい。
坂本麻弥From Everywhere。
さて、私坂本麻弥は11月14日に9年ぶり3作目となるシングルコレクションプラスミツバチをリリースするんです。で、今日からですねリリースに向けてシングルコレクションに収録されている全17曲の声のセルフライナーノーツ企画お届けしていきたいと思います。全17曲収録されているので、今日は行けるところまで紹介していきたいと思うんですが、収録曲順とはまたちょっと別に今回はこの発表されていった順に、紹介していきたいと思います。まずは1曲目、ループ なんですけれども、この曲が発売になったのは2005年です。私はずっと、デビューから同じプロデューサーさん、菅野陽子さんで CD をずっと作り続けてきていて、初めて違う形でリリースした CD がこのループだったんですね。なのでもう2度目のデビューっていうようなイメージで自分としては出会ったというか作っていった曲になります。でこの曲、作詞が H 図さんというちょっと記号のような不思議な謎めいたお名前が載っていて、当時は特にそれが誰かという話はしていなかったんですが、後に実はこの H 図さんの正体っていうのはお話ししたことがあります。この方はですね、ポルノグラフィティの新藤春一さんなんですね。で、春一さんは本当にご自身の楽曲でも詩が素敵なんですけれども、今回もこのループのためにすごく素敵な歌詞を書いてくださって、その時のまたいつか巡り合うだろうみたいな、ちょっとこれから旅に出ようみたいな、その時の私の心境にもぴったり合っていて、やっぱ運命的なものを感じた曲です。そして2曲目、風待ちジェットっていう曲の、今回のミツバチのためにミツバチエディションというものが収録になります。何がどうミツバチエディションなのかは、また改めてもうちょっと発売が近くなってからこの楽曲を聴いていただきつつお話ししていこうと思うんですけれども、この曲自体はライブでももう今マストになっている、いつの間にか定番曲になってしまった曲で、この曲やると非常に皆さん盛り上がってくださるので、今度ツアーに初めて行こうかなって思ってる方もぜひこの曲は覚えてきてほしいなと思います。そして3曲目、スピカなんですけれども、この曲はですね、この風待ちジェットというシングルが発売になった時にカップリングとして最初作っていたんですが、非常に楽曲としても完成度も高く存在感もあるということで、両 A 面に最終的にはなっていきました。で、翼クロニクルという作品で1回だけエンディングテーマに使われたりとか、すごく後々やっぱ曲が良くていろんな方に評価していただいて、なんかこう存在感が大きくなっていったっていう曲なんですけども、私が作詞をしていて、スピカっていうのは星の名前ですけれども、二重星なんですよね。連星というやつです。お互いに引力を感じながらお互いの周りを回っている、そういうなんか二つの命、二つの星っていうのがこの曲の君と私っていうのに重なるなと思って、そんなタイトルをつけました。そしてアクションという曲、この曲を知っている方っていうのはかなり通と言いますか、コアな方だと思います。この曲はですね、クランプインワンダーランド2っていうクランプ先生という漫画家さんの、オリジナルクリップがあったんですね。これのテーマソングになっていたんですけれども、すごく可愛い曲になっているんですが、いつもの私の曲とはまたちょっと違った質感というか、なんかこうキャラクターになっていますね。でもこの曲も実は私、歌詞自分で書きながら結構気に入っていて、いろんな受け取り方がしていただけると思うので、じっくりとこの機会に聴いていただきたいと思います。ということで今日は4曲ご紹介しましたが、残りあと13曲もあります。また、今度続きをお話ししていきます。それでは1曲お届けします。坂本麻也でループ。
坂本麻也
From Everywhere。坂本麻也 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になりました。今日は、今度11月14日にリリースになりますシングルコレクションプラスミツバチから4曲分のライナーノーツをお届けしたんですが、こうやって話しながら自分でも思い出すこともありますし、もともとねこの曲知ってたっていう方もそうだったんだというようなこともお話しできるかもしれないので、ぜひ続きも楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、秋といえば、皆さんが感じる秋の話、教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.co.jp/maya。マーヤは MAAYA です。そしてこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新していますので、アクセスしてくださいね。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は 坂本真綾でした。バイバイ。